玉川物語。
玉川物語。
皆さんこんばんは。時刻は午後7時を過ぎました。午後7時からお届けしますのは玉川物語です。ということで先週ね戻ってまいりましたタッキーなんですが、今日も用事でお休みとなっております。申し訳ございませんね。楽しみにタッキー何しに来たかったのにという方もねたくさんいらっしゃると思うんですけれども、今週もお相手は水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊でございます。いやー、それにしても冷たい雨が降っておりますよ。サビ。私今週に入りましてね、朝車のフロントガラスが凍っていることに気がつくに遅れ何分時間を取られたことか。水ではダメなんだな。これ水だと再びすぐ凍るんです。ただですね、ぬるま湯だとすぐ凍らないところが分かりますね。火曜日にはバッチリだったんですけどもね、皆さんもそんなガリガリ注意報にやられた方もいらっしゃるんではないでしょうか。気候がね、だんだん、まあ、冬になって当たり前なんですよ。今日はもう12月9日ですからね、師走に向かってまっしぐらということですから、寒くて当たり前なんですけれども、でもやはり寒いのは苦手な熊でございます。なんでかって言うと、眠たくなりますからね。熊ですから冬眠します、ちゃんとね。ということで眠たくなりつつも、今日はこの番組頑張っていきたいと思います。今日はですね、ゲストにですね、防府市立防府図書館の自由律俳句講座、子供の部の指導員の田中さんをお招きすることになっておりまして、以前もねこの講座を行いました。大変反響いただきまして、皆さんからたくさんの句を送っていただきました。田中さんご出演ということは皆さんに宿題が出ているということです。この1時間内に自由律句送ってください。今からですね、番組冒頭またですね、自由律句とは何だろうっていうね話も聞いていくんですけども、自由に読んじゃってくださいということですからね、ぜひ皆さんたくさんの句を送っていただきたいと思います。句のお題は川、水、これね、サバ川物語ですか、川、水なんですけどもね、まあ、限定しますと難しいということで、まずは言葉遊びをしましょうよということで、その他何でも、ということは何でもいいんじゃんってことになりかねないんですね。まあ、先週タッキーにしたって突っ込まれたんですけども、ぜひ皆さんからの作品をお待ちしております。ぜひですね、こうサバ、そうしてもいいですよ。今ね、こんな感じかなと思ってもいいですし、こんな感じだったよとか、サバ川で遊んだ時こんな感じだったんだよというような気持ちをですね、文字にしてメールファックスでお寄せいただきたいと思います。ファックス番号は 0835-25-3713 25-3713 です。メールアドレスは info@fm-washoi.jp でお待ちしております。たくさんの句が集まってですね、ここがサバ川の清らかな流れのように句の流れが出来上がると嬉しいなと熊は思っております。たくさんのご応募と言いますね、たくさんの作品のご応募お待ちしております。さあね、句の紹介も終わったところでね、そろそろ1曲目に行かなければならないんですが、今日の1曲目はですね、1曲目はですね、ゲストに選んでいただいてますよ。この後ご紹介いたしましょう。サバ川物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は午後7時7分になろうとしています。サバ川物語お届けしております。今日のお相手は水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊でございます。そしてゲストにお招きしましたのは防府市立防府図書館自由律俳句講座子供の部指導員の田中里美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田中です。ちょっとね、頭面白いところで切れてしまって申し訳ございません、ね、ということで、通常は図書館の中のサークルで指導していらっしゃる。
そうですね、第3土曜日の、3時半から
第3土曜日の3時半から
子供の部があります。だから今度はもうすぐ10 19日の3時半から4時半までありますから、はい、興味のある人はぜひ図書館に来てください。
これは例えば申し込みとかいるんですか？
申し込みは特にいらないですから、はい、一応参加料500円というのがあるんですけど、まあ、最初は見学という形でどうぞ
ということでございますね。ということで、まあ、通常は図書館で教えていらっしゃるんですけれども、はい、今日は特別にスタジオの方にお招きしまして、まあ、なんででもね、サバ川物語、この国土交通省提供の番組で、
はい、
自由律句なのかということはあるんですけども、うん、結構あの自由律句の中でも川や水を読んでるものって多いんですよね。
そうですよね。あの豊富の種田さんとかもすごくこう川とか水とかが大好きで、もう皆さんが誰でも知ってるような国も雨とか水とかっていうのありますよね。
ということで、そのつながりで今日はですね、田中さんをゲストにお招きしました。はい、で実は春に一度ね、このあの番組で取り上げてはいるんですけども、はい、その時聞いていらっしゃらない方がいらっしゃるんじゃないかと思いますので、はい、まず自由律句っていうのはどんなものなんですか？
自由律句っていうのはあの句っていうんですけれども、特に俳句っていうわけじゃないので、自分の心に感じたこととかで難しい決まりは何もないので、まあ、自分の独り言みたいな感じ、つぶやき、そういう感じでいいですから、あの誰にでも分かる言葉で、だけどそんな文章じゃないっていう感じですかね。というとなんかちょっと難しいなっていうふうに思うかもしれないんですけども、別に五七五じゃなくてもいいし、季節の言葉が入ってなくてもいいし、だからこう今日見た夕日が綺麗だったなとか、うん、こう夕日がこう綺麗だったなっていうだったらただの文章になってしまうので、うんうん、その綺麗だったをこう自分なりのいい言葉に置き換えて、その綺麗さがみんなに伝わるような感じで作り上げると、これでも自由律句っていう感じですかね。
どんな風に綺麗だったのかとか、
そうそうそう、どんな風に綺麗だったとか、自分の心でそれをどう感じたんだとか、うん、川まで真っ赤だったとか、うん、まあそういう感じでこう自分の言葉で言うのが大事じゃないかなっていう感じですかね。
よくあの学校でね、俳句っていうのは授業であるじゃないですか。はいはい、指を折ってやる授業ですね。
五七五ですよね、それだったら。
ま、なおかつ季語っていうものを入れなくてはいけなくて、はい、うん、それがまた二つ重なっちゃいけないだといういろんなね、決まりがあって、はい、結構大変ですけども、そうではない。
それは何もないし、今使っている自分たちの言葉で喋ったらっていうか、句を作って、それをみんなに伝えれば、自分のこの感動を共有する。
うん、おー、うん、例えばあの、よくまあ、この最近ね、マイマイ進行の関係でよく方言が取り上げられてますけども、はい、ね、よく豊富の人はなんとかチャって言いますよね。はい、そういうチャとかが入っててもいい、
チャが入っても別に大丈夫ですよ。
こう交互体っていうか、
でも人が喋る言葉で全然大丈夫ですから、はい、
こう大丈夫、何でもいいですよって言われると、かえってこう文句が広すぎて、はい、どのあたりから入っているかわからないような気はしないでもないですけども、はい、ということは本当に自由に
読んで大丈夫ですよ。
長さとか、
長さもまあ一応こう21、2文字ぐらいに収まる方がいいですねっていう感じは言われてますけども、もう短いのは5文字ぐらいで終わる人もいますから。
5文字
すごいですよって
5文字、
うん、5文字とか6文字とかそれぐらいで終わる人も、ね、影もメダカとか
は
それも一応句です。
影もメダカ、
うん、だからメダカが泳いでるけど、うん、川の下に映っている影もやっぱりメダカだなっていう、
おー、うん、言われればなるほどねと思うんですけども、はい、一瞬来ただけでは
なんじゃこりゃって感じ
思いますけどね、
はい、
まあ、豊富市はね、種田さん等がの生産地としてね、はい、今自由律句すごくあの普及させましょうということで、はい、先日もあの3とか生誕祭に合わせてこの土曜日でしたね。
そうですよね、
はい、土曜日日曜日にかけて、はい、3とか検定なんかもあったりして、はい、またあの3とかの区がねたくさんこうかけてあって、はい、っていうようなことも行われましたけれども、
検定どうでしたか？
受けましたよ、3とか検定あの会場に嘘つきがいましたいや簡単やけ、初級やけ来てみさんってですね、言ったんですけどね、全然ダメでしたねこう3択だったんですけども、はい、3択さえもその答えになっている字さえも
読めない、
なんだこれ ていうようなこともあったんですけど、主にまあ三等価についてのものが多くてですね、うん、あれではあったんですけども、でも三等価も三等価の本当に横には道があるというか、三等価の小道の横にもね、小さな小川が流れていて、はいはい、実は多分瀬端川から流れてきているはずので、はい、元は砂漠川から流れてきているんじゃないかなと思いますし、うん、また三等価大変お酒が好きだったということで、はい、お酒もね、美味しいお水がないとできませんよっていうのはこの番組でよく言ってある話なので、はいはい、やはり砂漠川物語と三等価は切っても切れないということ
ですよね。
ここで結論付けてはいけません、はい、話が終わりそうです、はい、でその三等価の生誕祭の中で今回も区の表彰があったんですけども、はい、その中からいくつご紹介していただけますか。
はい、その時に防府市の小学生と中学生は1人ずつだったんですけれども、区が選ばれたのは、その2人は2人とも、この番組に関係があるというか、和書に関係があるというか、はい、
いろんなものに関係しちゃ
ったんですね。はい、その2人の句をちょっと読んでみますね、はい、雲の巣がハンモックみたいだ。どうですか。
これ思い浮かびますよね。
ね、
だから
確かにこう他の人にもああそうだそうだっていうふうにこう共感が得られますよね、うん、だからこう他の人にもこうちゃんと分かってもらえるような、うん、自分一人だけが分かるんじゃなくって他の人にもああそうだねっていうふうに、そうだそうだ、蜘蛛の巣がうんうんってこう思い浮かぶような感じの句、うん、自分がすごいなって思ったことがみんなに伝わるような感じで句が出来上がったらいいんじゃないかなって思います。でもう一句ですね、雲も走る、あ、なかった。ごめんなさい。空も走る川下り。これもみんなきっと船に乗って川を下った人とか、こう川で遊びながらこう川も流れてきたりとか、そうするとこうああそうだそうだっていうふうにきっとわかると思うんですよね。その時のこの自分の感動をみんなに伝えたいっていう気持ちを句にしたらいいと思います。
なかなかでも
いいですよ。
ハンモックは確かですよね。
うん、
雲がハンモックって確かにそうですね。でも、うん、言われないと気がつかないですよね。
そうですよね。
雲の巣はよく見るんですよ。邪魔じゃいと思ってから、のけるんですけど、そういう風に見ると雲の巣も愛おしく見えてきますよね。で実はこの子はマイマイシンコ
探検隊で歩いてる途中に言ったことなんですよね、これが。
ね、うん、だから、マイマイシンコのハンモックから来てるんですよね。
でしょうね。ハンモックとクモの巣と両方見て、
ああ、シンコのハンモックってこんなとこにもあったっていうような感じ、
っていう感じじゃないかなと思うんですけどね。
とてもね、素敵な句でびっくりしましたけどね。はい、うん、いやー、今度から大切にします、クモの巣って。
はい、
本当に素朴な言葉でいいんですね。
そうですよね。こう。自分じゃなければわからないような言葉とか、こうあえて難しい言葉とかを使う必要は全然ないので、うん、もう本当に小学生でもわかるような言葉、うん、そういう方が私はいいんじゃないかなって思います、
ね、みんなの、ね、素直な気持ちっていうのが、ね、はい、出てくるんじゃないかなと思いますけども、うん、でもこの句を作るっていうのもなかなかこう、でも思いってすごい強くなるじゃないですか、
はい、
多分この蜘蛛の巣がハンモックみたいな、もういや蜘蛛の巣がこうたくさんこう広がってて、こうネットみたいになってるからハンモックに見えるんですよっていっぱい言葉をつけたいと思うんですけど、うん、そういう飾りの言葉っていうのはいらないんですか。
もうなくてこうシンプルに言った方がいいと思います。
ずんとその真髄をついた方が、
そうですね、
うん、ということでね、皆さんからもぜひたくさんの作品を送っていただいて、この場をちょっと句会に、
そうですね、
したいと思いますので、はい、今思ってることで十分だと思いますので、はい、ぜひ送っていただきたいと思います。
今日見たものとか、うん、今日あれとか、あ、こんなことがあったとか、すごーとか、ドキッとしたとか、ムカムカしたとかでもいいですよ。
は
い、
ちょっとしたね、そう、感情のものですからね、はい、私は今日そうだ、今日は充実だったから何か読まなきゃと思ってますね、
うん、
で一応お題をね聞いたときに、川、水っていう、はい、そう、確かにそうですよ、サバガ物語だしと思ったんですけど、うん、思ったのがパッとひらめいたもんですよ、ポケットに千円札入れたの忘れてたんですよ、うん、すっごい嬉しくて今日入ってたと思う。そんなもんでもいいんですか。
そうですよね。今日のご褒美とか
忘れてたんですよね、何を隠すのね、
そういうちょっとしたドキッと嬉しい気持ち、これもみんなきっと思い当たると思うんですよ。だから例えばこう忘れてた飴が出てきただけでもなんか嬉しい気分になるじゃないですか、やったみたいな、
そういう気持ち、
はい、
ということで、皆さんもきっと何かね、一、はい、日の間には何かいろいろ感じることがあったと思いますし、はい、今番組を聞きながらね、何か思っていることがあると思いますので、ぜひたくさんの句をお寄せください。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしています。ということで、ただいま区 大募集中でございます。何を言ってるんだかってファックス番号は 0835-25-3713 0835-25-3713 です。メールアドレスは info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp でお待ちしております。今日はサバ川を自由律で読んでみようということで、豊富市立豊富図書館自由律俳句講座子どもの部の指導員の田中さとみさんをゲストにお招きして、サバカード自由律、はい、ということでね、川に寄りつつの話をしております。
はい、そうですね、
皆さんからの作品をお待ちしている状態、ただいま3通やってまいりましてね、はい、もうちょっと溜まるまで待ちましょうか ね、もうちょっと溜まるまで待ってますよ、もうちょっと溜まるまで、
はい、はい。
今の言葉で心に響いた方いらっしゃると思います。外の方もですよ、疲れないでくださいね。目合わさないようにしましたね今ね。ぜひ皆さん、あの一言お待ちしておりますよ。はい、さあですね、あのこの自由律句がもう集まったといいますか、はい、たくさん載ってる本があるというふうに聞いたんですけどね。
今軍妙っていう自由律の本句詞が出てるんですけれども、はい、豊富市立の図書館に行くと置いてありますので、バックナンバーを含め今1から6まで出てますから、
6まであるんですか、
はい、出てますので、うん、あのぜひ図書館に行ってみてください。で、今日送ってくださった方もあの本名を書いておいてくだされば、はい、軍名6じゃなくて7に載せたいと思います。小学生中学生の皆さん、ぜひお待ちしてます。
ということで、はい、一つサービスプレゼントがつきまして、次回発行部ですね、
はい、
次回発行部7号に、はい、本日の区で小学生中学生が対象です、はい、小学生中学生対象で本名をつけて送ってくださった方につきましては、その区を
載せますから、
本に載るっていう、
はい、
なかなかないですよ、自分の句が、ね、本に載るってことは、はい、この小学生中学生限定ですので、
はい、
大人の方はごめんなさい、
大人の方はあの図書館に来て講座を受けてぜひ、
はい、ということで、もっともっとね、はい、皆さんがたくさんいろんなこう言葉遊びといいますか、
そうです、ね、
自分の心を、ね、句にできるようにという講座もありますから、そちらをご参加の上、はい、また群名に投稿していただきます、
はい、第3土曜日に大人の部もありますから、
大人の部も第3土曜日ですか、
はい、一緒にっていうか、1時半から大人の部が先にあって、大人の部が終わったら子供の部になりますので、
なるほど、はい、子供が先にありそうな気がするんですけど、大人が先なん
ですね、大人が先です、
ね、はい、ぜひあのもしも第3土曜日に図書館に行かれる用事がありましたら、はい、ご興味のある方はちょっと覗いてみていただければと思います、はい、ということで、この軍妙なんですけれども、まあ、今回第6号がもう出ている、はい、ということなんですが、その中に、まあ、川ですとか、あの今回は 7.21 の災害について読まれた句が何句かあるということで、はい、少しご紹介いただきたいと思います。
はい、はい、ですね、崩れた山に起こる猿滑りの赤い拳、引き裂かれた二世帯住宅にセミシークレが降る、転んだ地蔵がお天道様に恨めしや、災害中継の中の日暮らしが泣き続ける、霧雨を肩に重たく感じる日、あの日も今日もこれからも川は流れる、へこんだ気持ちを平らにして種をまく、ありがとうと言えるありがとう、豪雨が村を襲う蝶が眠れない、こんな句が載ってますので、もしよかったら図書館で軍妙を手に取ってみてください。
あのもちろん今はね、あのこの番組に合わせまして川ですとか災害について読まれている句をね、主にご紹介いただいたんですけども、はい、他にもね、楽しいことを読んだ句もね、
はい、楽しい句もたくさん載ってますので ね、
ぜひ皆さんもご興味があればですね、はい、ご覧になっていただきたいと思います。もちろん田中さとみさんの句も載ってますよね。
ありますけど、はい、
そして
林キリンさんのもありますよ。
林キリンさんちょっとご紹介してみましょうか、
はい、林さんもあの川の句がありますので、
はい、
川の流れに流されない私の影、 これもみんなわかりますよね、ちゃんと。
川の
流れに流されない私の影。
自分の影はずっとあり続ける。
ずっとそこに。はい。
なんか、充実句を聞いてると、試してみたくなる句多いですね。
そうですよ。まだ、話のハートの中に、ハトとかね。水一滴、地球一滴、宇宙一滴。なんか林さん、こんな感じです。
さすがですね。
はい。
林欽さんもですね、FM和州でも番組にご登場されていますけどね。はい、林さんはもともと詩人なんですよ ね、
そうですよね。
もう詩人、まあ、もちろんいろんな、まあ、はい、文学って言いますかね、文字で遊んでらっしゃいますね、はい、群名にも投稿されてますけども、この群名結構知ってる方なので
そうですよね。群名の6号の中 の、 小学生中学生の句のところも読んでみましょうか。
はい。
水の中どんことめがいぎょっとするどうですか
魚になってます、
ね。はい。あと、終わらない宿題に縛られている。これもみんな身につまされるんじゃないですかね。
大体この群名の締め切りがいつぐらいに来たかっていうのが分かりそうですね。
そうですねこれ夏でしたから ね、 ね、締め切りが、
ね、やはりその季節のものっていうのね、まあ、季語はいりませんよっていうふうにはなってますけど、ね、はい、やはり季節のものっていうのが、まあ、
割と多くなった
りします。目に見えてるものが多いですからね、うん。皆さんもね、川について読んでいただければいいなと思いますが、はい、いろんな、まあ、活動ってます、ね。このジブリ地区っていうのはよく俳句を読む方なんていうのは、はい、皆さんで集まってこう外を散歩して読んだりとかされるじゃないですか、はいはいはい、そういうことはあるんですか。
句会とかって、
うんですね、
はい、
うん、やはり
時々ありますね。
みんなちょっと外に出てみようかとか。
外に出てみるっていうか、うん、まあ、ここ山口ではこの間下関だったんですけどね、うん、はい、一応海峡を見ながら
海峡
を作ったりしました
でいうと、やはり皆さんのお題はその海峡であったりとか、
海峡を見た時の自分の気持ちをっていう感じ
で素直に表現して、はい、なかなかでも素直になれないですよね。
ですね。
こう大人になると少し格好をつけてしまいますよねなんかこううまく見せてやろうとか、はい、っていうのはありますけどね。まあ、本当に素直な気持ちで読むのが一番いいんでしょうけどね、はい、ということで、まあ、自然のものっていうのは素直にさせてくれるのかもしれないですから、
ね、
まずは本当にこうサバガを見て感じたこととかを、は
い、感じるままに、
感じるままに、うん、でこうメモするもの持ってないとまずいですね、いつも
最近携帯にもメモできるかもね、みんな
すぐ忘れてるそれは私だけかもしれませんけどね、はい、季節性のものかもしれませんけれども、ということでですね、トークがいくつか来ておりますので、はい、そろそろご紹介してまいりましょう、はい、これはですね、来た順番にご紹介してまいりましょうね、
はい、
こちらラジオネーム読み人知らずさんからいただきました。じゃあ田中さん、このぼのぼの指導員ということですから、はい、少し添削をしてもらいながらこんな感じにするといいかもっていう方、ちょっと聞いてみたいと思いますけれども、この読み人知らずさんの句です。冬は鍋、今日も鍋、明日も鍋、ごめんさすがに飽きた、でもでもそれでも鍋、あったまろう、
はあ、
繰り返しますね。冬は鍋、今日も鍋、明日も鍋、ごめんさすがに飽きた、でもでもそれでも鍋、あったまろう。
ちょっと長いですかね
先ほどね、番組こう冒頭に来てたんですよ。
ね、
7時ジャストに来てますので、はい、20から
21、21文字とか23文字ぐらいまでには収めた方がいいと思うので、はい。
これ、2句できてますよね、だから。
まあ、鍋、うん、あったまろう。これでもいいかもしれないですね。
すごい短くなりますね。でも鍋って続けただけで、今読み人知らずさんは、あ、冬も鍋、今日も明日もっていうのね、うん、今ので言うともう明後日も鍋っていうね、風に感じましたけどもね、うん、そういう風にしていけばいいんですね。
それくらい短くてもきっと、うん、
みんな
分かってくれるんじゃないですかね。
読み人
鍋
読み人知らずさんちは今日も鍋ないのな、うん
今日は何鍋かなっていうのが
何鍋なんでしょう ね、 ね、鍋にもいろいろありますから ね、
ね
ぜひ鍋も美味しい水で作るとまた美味しいです ね、
そうですね、
ぜひ美味しい鍋を今日も召し上がっていただきたいと思います。ヨミビートシラズさん、ありがとうございます。じゃあ続きましてもう一つ行ってみましょうかね。 ラジオネーム緊張さんからいただきました。この緊張はカタカナで書いてあるんですけども、
勝てる前科
農家の業者さんの名前みたいな感じですけど、そうじゃないと思いますね、はい、では句をご紹介してまいりましょう。こんばんは。では言葉遊びをといただきましたよ、はい、生徒会明日は選挙だ頑張ろう、生徒会明日は選挙だ頑張ろう、
ちょっとスローガンっぽいですかね
あ、なんかあれですかね、ずっと訴え続けていたので、
そうですね。だからもうちょっとこうどんな風に頑張りたいとか、こんなのをやりたいっていうのを、それこそ応援演説でこんなことを言うセリフのようなのを出した方が、こうみんなの心に迫るかもしれないですね。この頑張る気持ちを、
頑張る気持ちを、
ドキドキするけどこう演説頑張るぞとか、
頑張るぞ、
俺は当選したいんだって思うか。したくないけど出てるんだ
ろうか、様々ですよね、まあ、基本は通りたいと思ってね、皆さん、はい、出てらっしゃると思いますけどね、はい、
この頑張る気持ちをこう違う言葉で表したらきっといいと思うんですけどね、
この前私実は三等価生誕祭のね、はい、表彰式の方に行かせてもらったんですけど、はい、比喩表現っていう言葉が何度も使われていたんですけども、はい、やはりそういうのはよく使われるもんなんですか。
そうですね、割と多いといえば多いですね。から例えばこう、なんでしょう、葉っぱがひらひら落ちるのでもこう何とかのようにひらひら落ちるとか、
蝶が舞うように
とか、その方に火、を使ってもいいし、こう自分のこのドキドキする気持ちだったら、ドキドキする気持ちをこう、何がこうドクンドクンっていう感じを何か他のもので表すっていう方がいい。こう例えばこう思いっきり膨らんだ風船がもう爆発し、破裂しそうな寸前の気持ちだとか、
だからこう何かに例えてみる、
そう、
今の気持ちを例えてみる
とまたよくわかるだろうし、だから明日は選挙だ頑張ろうだったら、なんかこうやっぱりスローガンのような感じかな、ちょっとだけ。
なるほどね、
はい、
でもドキドキしてるんでしょうねきっと ね、 ね、超緊張感、ラジオにもそうですからね、はい、ということでいただきます。
緊張感をこう何かで表すと、こう今にも切れそうな糸みたいになってるとか、
あ、なるほどね、
とか、
あ、それ切れちゃってましたよ切れちゃダメですけどね、ということで、そういうふうな、ね、表現方法もあるということでね、はい、2作品ご紹介させていただきました、はい、そして今度はですね、リクエスト付きのメッセージがやってまいりましてですね、こちらのリクエストには季節柄お答えした方が良いですかね、はい、ということで、まず句を紹介してこのリクエストに行ってコーナーに行きたいと思います、はい、さあ、いただきましたのはサバガワ物語どもっちゃった今ねサバガワ物語、いつもと違うぞ女性2人、これ句ですから。
そうですか。
サバガワ物語、いつもと違うぞ女性2人、タコポーズです、いただきました、はい、ありがとうございます。どうですか、
いつもと違うぞ、
そうだなって、
そうだなって感じですね
そうですね、
はい、
ですね、よかった、女性2人って言われて、
よかった、おばさん2人とか、
ね、違う比喩表現使わなくて ね、
熊となんとかって、
危なかった、一頭って書かれなくてタコボーさん、即興でね、きっと多分書いていただいたと思いますけどもね、はい、こういうことでいいんですよね。だから今感じたこと、はい、っていうことですよね。で、まあ、一応一旦その心のままに読んでみて、はい、その後先ほどの鍋ではないですけども、ね、少し自分で書き直す言葉をつけた、ね、まあ、どっちかというと削る方が多いですね。
削る方が多いですね。
削ってこうちょっとスマートに、
はい、でちょっと言い方を他の言葉に変えてみるとかすると、は
い、ここの言葉をこう変えてみたらどうだろうっていうのは遊び方ができる、
そうですね、
ということですからね。高坊主さんから作品いただきました、はい、ありがとうございます。
もうこれ騒がお物語がなくったっていつもと違うぞ女性2人です。も
あ、この時間なら OK ですよ ねいつもと違うすみません、
はい、
先週写真の話はね、男性陣ばっかりです、
そうですね
今回ちょっと違うバージョンで、はい、年末バージョンでお届けしております。